東京 FM デジタルフォーム Future Picks with Yuri Sasagawa。
8月14日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォーム Future Picks、 パーソナリティの笹川ゆりです。お盆休みということで、皆様いかがお過ごしでしょうか。どうでしょう、なんかこの夏新しいこと始めたりされました？我が家の2歳になる娘はかなりやんちゃなタイプで、こうダイナミックなタイプだなと母親としては認識していたので、人生初めてプールにねしっかり入れてみたんですが、意外とみんなの中でこう子供たちとプールの中でわーっと入れられるとダメなタイプということが発覚したり、なんだかこうね、新たなことにチャレンジすると意外な発見があるななんて思った夏です。母である私としては初キャンプにチャレンジしたいなと思ってるんですが、なかなかちょっとハードルが高く、まだチャレンジできていない8月の半ばです。この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス、未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今日は先週に引き続き、アートと人社会のより良い関係を提案するアートテックカンパニー株式会社アンドアート代表取締役社長 CEO の松園詩織さんをお迎えしてお話を伺ってまいります。デジタルを駆使して新たなアートの楽しみ方を提案するアンドアート、今日も松園さんが思い描く未来のアートの形伺っていきます。デジタルフォルムフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォルムフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルフォルム。
デジタルフォルムフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日も株式会社アンドアート代表取締役社長 CEO の松園詩織さんにお話を伺います。松園詩織、神奈川県出身、大学卒業後サイバーエージェントに入社、入社数ヶ月で新規事業部の責任者として企業のデジタルマーケティングに従事、退社後2016年に東京ガールズコレクションを運営する W 東京に入社し、プロジェクト企画運営やイベント運営に携わる。2018年9月にアンドアートを設立。今週はですね、その日本のアーティストを育てていこうじゃないかというお話を先週ちょっとだけいただきまして、そのアーティストを育てていくプラットフォームというものもあのビジネスの軸であるということですので、そのあたりから伺わせていただけますか。
今U & Artというですね、若手アーティストを中心として数万円から購入できる実物作品の EC っていうのを運営しております。まあ、ちょっと育てるというとおこがましいんですけれども、我々の中で、まあ、非常にこう有望というか、これからもっと活躍されていくんじゃないかとか、まあ、ぜひこういう素敵な、まあ、コンセプトをお持ちなので世の中の人に知っていただきたいというようなアーティストを独自でピックしていまして、まあ、彼らの作品を取り扱いさせていただいています。アンドアートという会社があって、そこにアンドアートという共同保有プラットフォームがあって、U アンドアートという EC がある。なるほど。
アンドアートというそのプラットフォームは基本的にその実物を家に持つとかそういうお話ではなく、その共同保有という概念のもとで行われているものですが、はい、U アンドアートは実際に数万円から実物を家に持つことができるという、そこが全く違うということですね。はい、
おっしゃる通りです。はい、もう本当にシンプルなアート EC というふうに認識いただいていいかなと思うんですけれども、やっぱり我々の、まあ、独自の目線というか、はい、例えば、まあ、アートいきなり買いましょうと言われた時に結構こう不安があると思うんですけれども、そこら辺をまあ細かい話で言うとサポートをさせていただいたりとか、そもそもキュレーションもですね、本当に数万円でまあ気軽に買える、それでいてちゃんと本格的なアートの文脈を持っていたりとかっていう素敵なアーティストを集めてるっていうところが独自のポイントとして。
世の中に若手のアーティストさんって本当にたくさんいらっしゃると思うんですけど、アンドアートがお声掛けしていくような何か基準とかってあるんですか？それとももう単純にいいと思ったものをっていう、
なんか明確な基準で言うと、例えば ある若手アーティストの登竜門的な賞を取っているとか、うん、まあ、そういったアーティストはもちろんベースとしてはあの声掛けはしているんですけれども、はい、おっしゃっていただいた通りやっぱり独自の世界観というか、うん、我々のキュレーターっていうの中にあの何人かおりますので、まあ、そのアンドアートらしさってなんだろうとか、うん、アンドアートのユーザーさんってどんな人なんだろうっていうところからあのちょっと言語化が難しいんですけれども、はい、なんかこうこれを見たらパッとああいうアンドアートだなって思うようなあの分かりやすい世界観っていうのをちょっと今目指して作品数は常にあの増やしているところです。
あの伺ったところによるとこの U&Art というサービスはコロナ禍でユーザーさんからリクエストがあって始まったものだと。
はい、あ、そうなんですよ。まさにですね、空間需要ですね。例えば、まあ、Zoom のオンラインミーティングの背景にアートがあったらいいよねとか、そもそもなんか新しい趣味にチャレンジしてみたいですとか、うん、あとはもともと我々が運営しているアンドアートというプラットフォームですね、シェアリングのプラットフォームのユーザーさんがまずは気軽にオンラインでバンクシーのじゃあ1枚オーナーになってみたんだけれども、ちょっとネクストステップとして今度は自信がついて実物欲しくなっちゃったからなんかないですかみたいなお問い合わせとかも多数いただきまして、はい、なので去年の夏ですかね、うんうん、にあの思い切ってリリースしてみようかっていうところで始まったのが U&Art になっています。
コロナ×アートはどんな感じでした？その波は来たんですかね？
そうですね、明らかに来たなという感じていまして、うんうん、なんていうか時間的にもですね、新しいこととか、まあ、より情緒的なものにお金を使うですとか、うんうん、まあ、そもそも金余りと言われている中で、なんかこう少しちょっと投資的な文脈も含めて、うん、アートに対してお金が流れ始める、注目され始めるみたいなのはすごい感じていました。
社長さんとしてまあ運営されているのでこのアーティストさんだけって言いにくいと思うんですけど、はい、もし言えるのであれば今注目されているアーティストさんをぜひ個人的に伺いたいんですけれども。
ありがとうございます。若手がいいですよね。
そうですね。
例えばあの、まあ、ちょっと今日 あの、はい、あれじゃないですか、あの女性起業家同士というか
言い忘れてたんですけど女性ゲスト初なんですよ。
ありがとうございます。
4月から始まった当番組
すごく嬉しいです。
ありがとうございます。
そこでちょっと今パッと女性アーティストが浮かんだんですけど、はい、あの三戸七恵さんっていうアーティストさんがいらっしゃって、すっごいこう立体的なんですね作品を。
すごい油絵というんですか、このジャンル
は。そうなんですよ。なので絵画なんですけど、はい、ほぼ立体作品っていう。だから今おっしゃったその空間をガラッと変えるという意味だと、
はい、
本当に変わりますと。
あのいわゆる型はおそらくキャンバスなんですが、はい、そこの絵の具が重なっていった立体度が皆さんが多分想像している5倍くらいあるというか、こっちにグンって出てる、
あのものすごい、あのなのでほぼ立体作品と、
ね、うわー、かっこいい。
結構やっぱグループ展とかもいいグループ展に選ばれておりまして、美術館にも所蔵経験があられると。
そうなんだ。ちょっとメモしますね。三戸七恵。
ありがとうございます。ちょっとそうですね、作品サイズによっては結構数十万という価格帯にはなってしまうんですけど、はい、まあパッとやっぱりね、あの女性アートを盛り上げていきましょうみたいな文脈が私の中でも個人的にはあの密かにあるので、
ぜひ
とやっぱり女性アーティストを見るとちょっとほっこりと応援したいなというふうに思っちゃいますね。
今あの一瞬この収録し始める前にこう女性のアートを支持するファンの方がやっぱり日本は少ないっていうことを少しあの伺ったんですけれどそこもやっぱりね、こう女性も巻き込んでいくと女性の方がなんて言うんだろう、男性よりもこう流行らせる能力があるじゃないですか日本って特に。
わかります。
そこを巻き込むというのはやっぱりアンドアートとしての社会課題なんですかね。
あ、本当にそうですね、はい、それができるとしたら今のところ我々がすごいこう有力だというか、あの我々がぜひそこに手を挙げていきたいですし、うん、やっぱり元をたどるとアートでいわゆるコレクション性が高くて集める楽しさみたいなのがある中で、はい、男の子って基本ちっちゃい頃からコレクション好きじゃないですか。
確かに石集めますもんね。そうだわ。
っていう特性上、本来やっぱりまあアートって、はい、あの男性ともまあ相性が本来的には多分いいはいいんですよね。
なるほど。
っていう中でやっぱり今どんどんフラットに世の中がなっている中で、女性のアートファン、女性コレクターを増やしていきたい、育てていきたいっていうのはすごいこう個人的にもあのアートとしても社会に対して提言していきたい一つかなと思います。
ぜひ
ぜ
ひいやちょっと松園さんのその淡々とアートに対して熱を帯びた語り口っていうのは結構個人的にぐさぐさ先週から、はい、胸に刺さっておりまして、なんか面白いですよね松園さん、なんて言うんだろうな、なんか淡々と熱いというか、
いやなんかそうですね、やっぱり今起業家としてもかなり今こう、はい、なんですかね、ボコボコにされて、
そうなんですか、
だいぶなんかもう落ち着いてきましたね。
あ、それは2018年に起業なさって、それからのこの3年くらいで順調に見えても、やっぱり個人的には大変なことがたくさんあった。
ちょっとやそっとじゃ全然動じなくない、淡々とって言われるとすごい本来の自分からするとっていうぐらい、
もともとは違ったんですか。
結構もっともっとキャピキャピしてましたし年齢もあるかもしれないですけどね、
ボコボコの挙句の淡々
ボコボコからの淡々はあるかもしれないですね。
いやでもとても素敵です、なんか女性がついてきそうな、はい、感じです。応援させていただきたいです。デジタルフォローフューチャーピックス、笹川ゆりがお届けしています。今日は株式会社アンドアート代表取締役社長 CEO の松園詩織さんをお迎えしています。引き続きよろしくお願いします。アートについて学んだ2週間だったんですが、デジタルアートという言葉もね、よく最近耳にはします。 NFT とかいろんな言葉があると思うんですが、アートってやっぱり今後デジタルとは切っても切り離せない存在になるんだろうなとは思ってるんですが、松園さんからご覧になって、アートって今後どう変化していくんですか。
そうですね、そもそもやっぱり今すでに起きていますが、そのこれまでもアートとは何だっていうところに正解はそもそもまず存在していない中で、とはいえ例えばオークションハウスに出てくる、いわゆるこう富裕層の方々の有名なアーティスト、世界観のこう対象となるような有名なアーティストだったりとか、高額なアーティストだったりっていうものがなんとなくこうザ・アートだよねみたいなこう感覚ってあったかと思うんですけれども、そこからより講義にまずなると思います。そのテクノロジーの力で、まあ、誰もがクリエイターになり得る時代でという意味で、まあ、ステージがやっぱりデジタルで、デジタルアートというような、まあ、概念ができたことによって、アートという概念もまず広がったと思います。
確かにアートってそのかの有名なゴッホ、ピカソとかも、そういったアートはもちろん誰もがうなずくアートなんですが、じゃあ目の前にある例えば私の2歳の娘が描いた絵も、アートといえばアートじゃないですか、なんかその疑問って昔から持っていたんですが、はいはい、特に現代今のこの状況になってみると、はい、本当にアートの垣根がないというか、アートって言ってしまえば何でもアートというか、そういう感覚ですかね。
はい、その世界は必ずあると思います。広がったと思います。で、まあ一方でというか、そのいわゆるアカデミックの文脈、じゃあ美術館で働かれて、じゃあキュレーターの方ですごいこう美術史をものすごい勉強された方々が、まあ、どう思うかっていうのはまたやっぱり立場によって全然こう捉え方が違うので、まあ、ある種みんながそれぞれの視点で自分のこうアートライフを楽しんでったりとか評価したりみたいな世界観になるんじゃないか。まあ実際今までもそうでしたし、まあ、それが今回テクノロジー、まあ、NFT という文脈によってより広がったし固まってきたと。でなんかもうちょっとマニアックな話すると、そもそも例えばその中世ヨーロッパみたいな、こういわゆるこう絵画の世界から、じゃあ現代アートっていうものがデュシャンの泉っていうですね、いわゆるこう概念的な、はい、これは何だ、でもその問いこそがアートなんだって言い切った人がいて、それをきっかけに現代アートみたいなのが例えば普及してきたりするんですけど、いわゆるですね、長い歴史で見た時に、じゃあこの50年後100年後に、じゃあ NFT のこのアートっていうのがすっごいですね、アカデミックな文脈で言われている可能性もあるわけですよね。
なるほど。
だからまあ今すごい例えば懐疑的な人もいますし、じゃあ私自身がじゃあデジタルアートすごい好きかって言ったら、正直まだ全然こう自分でも持ってないですし、まあ、へーという感じでこう見ている状態なんですけど、やっぱり概念としては確実に面白いので、そこがまあアート史としてどういうふうに捉えられているかっていうのは今後楽しみにしていると。
裾の間口が広がったっていう感覚は間違いなくありますね。
そうですね、クリエイターとかアーティストっていうふうに自分で自称して活動する人が多分爆増するんじゃないかなと思います。
あーでも YouTuber とか VTuber とかもそうですけど、
まさにそうだと思います。
確かにそうですね、 言ってしまえばもうプロになれるというか。
そうですね、うんうんうん、なのでそこがちょっともしかすると世界が分断されて、いわゆる我々がなんとなくイメージで思っているザ・アートだよねっていう世界観と、またこの NFT デジタル上の活動しているアーティストさんとかクリエイターさんっていうのは、また今でいう例えば漫画家さんとのなんか違いみたいな、なんとなくあるじゃないですか、
はいはい、
っていうような住み分けでいくのかもしれないしっていう。ただ間違いなくあのいわゆるアート界ど真ん中のサザビーズクリスティーズみたいなこう有名なオークションハウスでもデジタルアートがもうすでに扱われてますので、
はい、そうですよね、70億とか120億とかついたってね、
はい、おっしゃる通りです、はい、
記事も拝見しますが、なるほど、どうでしょう、アンドアートとしては今後どのような感じでいきたい、
はい、そうですね、はい、はい、今お話ししていたように私自身とか、まあ、アンドアートという会社の、まあ、メンバーもですね、いわゆる固定概念が特になく、新しい人を受け入れ、まあ、新しい芸術活動を応援していきたいというのが、まあ、姿勢があるので、まあ、常にそのなんですかね、現代にあったというか、まあ、ニーズがあるところに対してのサービス提供っていうのをしていくと思います。で今後興味があるジャンルで言うと、例えばじゃあ from Japan で海外に対してどういうふうに打ち出していくかとか、そういったところもこれから頑張っていかないとなというふうに思ってます。
海外という言葉が出てきましたよいいですね、海外進出がちょっと楽しみだなと個人的にも思いましたが、
うん、ありがとうございます。
日本のアートというのはその1週目でもご紹介いただいた通り注目度は高いんですもんね。
そうですね、はい、日本人独特の感性もありますし、うん、海外だからこそ受けるような作品もありますので、なんかそういった海外への活躍の一つの場を作れたらいいだろうな、などは思います、は
い、いや私はとりあえずですね、U&Art で三戸部七恵さんを、はい、検索してみて、ちょっと買えるお値段なら買ってみよう
と。ありがとうございます、
はい、思っております
こう今 DX とかって文脈よくある、うんうん、皆さんこう、はい、タクシー広告とかでもね、めちゃくちゃこう言われてたりしますけどね、うんうん、なんかアートってまさにすごい閉鎖的でアナログでクローズな業界だよねってずっと言われていましたと、はい、そういう中で、まあ、DX って言うとちょっと大げさな部分もあるかもしれないんですけど、いわゆるヒューマンタッチでこう市場が回っていたところを、うん、いわゆるテックタッチで多くの人と社会とアートを結んでいくみたいなのは、うん、やっぱりアンドアートというプラットフォームだからできることかもしれないなっていうふうに今思ってるので。
確かに今までは、なんとか画廊に伺って、
そうですね、
上顧客になってからじゃないといい作品はおそらく出てこないのかなというような世界でしたが、アンドアートホームページ見るともう取扱い作品が全部一覧で出ているというか、はい、
完全オープンで、いわゆるその結構閉鎖的なマーケットって、まあ、透明性がどうしても下がってしまうので、まあ、そこをインターネットの力でオープンにしていくし、誰でも受け入れられるというところがインターネットかけるアートでやってる意義かなというふうに思ってるので、まあ、そういう価値観を大切にしながら、
アンドアートが進めてるアートの DX っていうのは透明度を高めるとか、
そうですね、
オープン化するという、
はい、あ、まさにです。
巻き込まれてしまいました、完全に。
ありがとうございます
ちょっと引き続きいろいろ教えてください、
はい、
ということで松園さん2週にわたりありがとうございました。
ありがとうございました。
さて番組名のデジタルフォルン、どんな会社かご存知ですか。実は今年で60周年を迎える IT 企業なんです。どんな会社なのか、どんな仕事をしているのか、社員の方に聞いてみましょう。
アジャイル開発によるクラウド上でのシステム導入や最適化された運用基盤の構築など、さまざまな形でお客様のデジタルトランスフォーメーションを支援しています。最新技術を積極的に取得し、お客様の抱える課題に真摯に向き合い、共に前に進むことを心がけています。
なるほど、テクノロジーとデジタルデータを生かし、発想力と行動力と情熱でお客様を成功に導くデジタルフォルン。お客様と共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
デジタルフォルンフューチャーピックス with ユリ笹川。
デジタルフォルンフューチャーピックス、
今日も株式会社アンドアート代表取締役社長 CEO の松園詩織さんをお迎えしてお話伺ってまいりました。2018年9月に創業された時はアートが好きだというとてもシンプルな思いで創業なさったということですが、とにかく課題ですとか業界を良くしたいという意識をしっかりと持たれている松園さんのお話にとても胸が熱くなりました。 DX でこうアート業界を透明化するぞですとか、こうもっと女性がアートを楽しめるような文化を創造したいというようなね、松園さんの思いに何かこうちょっと賛同して私もアートをめでたりとか見に行ったりだけじゃなくてこう保有するという新たな経験をしてみてもいいのかななんていうふうに思いました。デジタルフォルムフューチャーピックス、お相手は笹川ゆりでした。
デジタルフォルムフューチャーピックス。 This program was brought to you by デジタルフォルム。